語り20名余り、そのうちに牧師先生は6名いらっしゃったのですが、参加者と交わりの時を持つことができました。私たちが留守の時にですね、礼拝を守ってくださった教礼姉妹に心から感謝いたします、ね、西川教礼の奨励も聞かせていただきました、ね、本当にご苦労様でした。これが参加者をですね、セミナーの後に全員で写った写真です。まあ、何名か説教塾に出ておられる方は顔を、ね、ご存知の方もいらっしゃるでしょう、ね、高橋さんも来られましたしなんです、ね、中林先生や石田さんで、もう一人だった吉野さんもいらっしゃいます。丸山さんがちょっと他の用事があって参加できませんでしたが、こういうメンバーでですね、セミナーを行いました。まあ、これがセミナーの風景です、ですね、ここにいるのが私で、まあ、パワーポイントを用いて、ね、スクリーンに皆さんに説明しているところです。お話をしているところです。皆さんも熱心にですね、学び聞き入っておられました。私が話しました内容はですね、教会とは何ですかということからですね、初歩的なことを話しました。次ですね、7つの本質について、またコーチングネットワークについてですね、話をしました。そして3番目に弟子作りについてお話をしました。午前中2時間ですね、中にグループタイムを入れて、この3つのことをお話ししました。まあ、今日はその中からこの赤で示しています教会の7つの本質、まあ、毎週週報に書いておりますですね、それとコーチングネットワークについて、ね、私がその長野バージョンのもう分かりやすくですね、説明したものがありますので、それを皆さんと一緒に今日はこの朝分かち合いたいと思います。どうぞ皆さん、教会の7つの本質ですが、私たちはどのような教会を目指すのかということです。で、教会というのは皆さんのこと、皆さんの集まりのことをですね、指します。どんな教会を私たちは目指しているのか、ね、それをお話ししたいと思います。どんな教会になろうとしているのか、目指しているのかということです。はい、教会の7つの本質はもう修法にも書いております。皆さんよくご存知のことです。まず教会とはまず関係です。次に参加です、ね、能力不要です、ね、4番目イエス様が中心です。5番目伝道と増殖です。6番目はネットワークです。7番目が適応可能な構造ですね。これについて一つ一つもう分かりやすくですね、その長野では説明をいたしました。まず関係からです。はい、万物の創造者であり支配者であられる三位一体の神様、私たちの神様は三位一体、つまり父なる神様、子なるキリストですね、聖霊は麗しい関係の中で存在しておられます。神様も関係の中で存在しておられるわけです。また神様はイエス・キリストを救い主と信じる者を神様の子供として受け入れてくださいます。神の子供として受け入れてくださり、神様を私たちは天のお父様と呼ぶわけです、ですね、天のお父様と子供ですから天のお父様と呼びます。そして神様の家族の集まり、もうこれを教会というんですね。家族の神の家族の集まりにですね、加えてくださいました。ですから私たちは兄弟姉妹と呼び合うわけです、ですね、まあ、全て関係です。神の家族という関係ですね、神の子供という関係ですね。神様に似せて作られた私たちもですね、人間ですから、人間その愛名が示す通り関係の中で生きるように作られました。私たちは 一人で生きるようには作られておりませんですね。関係の中で神様は私たちに家族を与え、教会を与えですね、働く仲間を与え、友達を与え、関係の中で生きるように私たちは作られたのです。一人で生きるようには作られておりません。愛と平和と一致はですね、その関係の中から生まれてきます。私たちは互いに愛し合い、平和を保ち、また一つ思いになってですね、生活していくわけです。全て関係です。教会について書かれたエペソビトへの手紙、エペソビトへの手紙、新約聖書は教会について書かれた本です。でここにはですね、3つの基本的な人間関係のことが記されています。ですね、まず夫婦です。夫と妻のことが書かれています。5章の22、23節。親と子ですね、のことが書かれています。6章の1節から4節。雇い主と雇われた人のことが書かれています。ね、6章の5節から9節です。でこの3つの関係は人間生活のですね、基本です。私たちはこのですね、関係の中で毎日生活をするわけです。でこの関係の中において私たちはですね、愛の生活を生き、世の光として輝いていきます。日常生活の現場です。まあ、先ほどですね、西川兄弟が神様のですね、神体験をお話になりましたが、日常生活の現場、隣人との関係でこそ教会は神の国を実際にもたらすことができるのです。皆さんがですね、なぜこの地上にですね、クリスチャンとして生かされているかですね、目的はですね、神の御国を広げるためなんです。皆さんの家庭の中に、職場の中に、こういう関係の中に、聞いては国家にですね、神の国をもたらすために私たちはこの地上に生かされているんです。ですから皆さんはですね、神の御国をですね、自分の生活の中にもたらしてください。では神の国とは何ですかと何回も話しました。神がおられ、神が支配される世界を神の国と言います。神様が共におられ、神様があなたが住むですね、関わる世界を支配しておられるならば、そこは神の御国です。これが関係です。関係の意味分かったでしょう。次、参加です。これは万人祭司とですね、呼ばれています。マタイ5章の13節、あなた方は血の塩ですと書いてあります。また14節には、あなた方は世の光ですと書いてあります。ですね、一つのお証しをします。このお証しで参加ということの意味がよくわかるんではないかと、まあ、そのように思います。はい、カナダの大病院で働く掃除係として働く日本人の女性スタッフがいます。その病院では毎年ですね、経営や医療奉仕、外部からの人々に貢献した優秀なスタッフの表彰が行われます。例年ですね、事務局長や看護婦長、まあ、どっちかというと要職にある人が選ばれるのですが、その年最優秀スタッフに掃除係として働く日本人の女性が選ばれました。その女性が選ばれたのです。彼女はクリスチャンです。インターネットで日本人の牧師が語る7つの本質、参加を聞きました。その時彼女はですね、ああ私はイエス様の仕事をしているのだと気づいたんです。私の仕事はイエス様の仕事をしているんだと、ね、気づきました。誰が見ていようが見ていまいが、イエス様の手足としてイエス様に仕えるように自分の役割を忠実に果たしていきました。これイエス様の仕事だから、まあ、見ている人はちゃんと見ているわけです。ですね。彼女は最優秀スタッフに選ばれました。もちろん 彼女は選ばれるために仕事をしたのではありませんです、ね、彼女は何をしたかというとですね参加というのはライフスタイル、毎日の生活の仕方のことです。皆さんが毎日どのように生活をしているか、ライフスタイルのことです。つまり彼女はですね、イエス様の御心に参加したわけです。この掃除の仕事が私に与えられたイエス様からの役割だと、主の御心は私がこの仕事を忠実にすることだと、それが分かって気づいてしたわけです。つまり参加っていうのはね、日常生活のことです。あなたがどう生きているかの問題いろんな仕事があります。まあ、西川兄弟、養蜂の仕事や他のですね、営業する人もいるしですね、音楽やですね、芸術家もいるし、いろんな仕事があります。それぞれが神様から与えられた役割を果たしている、御心に参加しているということですこれが参加なんです。マタイ5章16節にはですから、こういう言葉があります。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。まさに彼女はそのように生きたわけです、ね。人が見ていようが見ていまいがですね、イエス様に仕えるように彼女は仕えたことがですね、結果的に神の栄光を表しですね、父が崇め、お父様が崇められるようになりました。はい、私どものクライストチャーチのビジョンをですね、毎週ほとんど週報に書いておりますがですね、万人祭司です。すべての信徒、皆さんのことです。神の家、この教会の集まりにあっても、この世にあってもですね、イエス様から委ねられた役割というのがあります。これをしなさいという分担ですですね、その役割を忠実に果たしなさい。で、これがクライストチャーチのビジョンの3番目なんです。よく理解してください。だから私はイエス様から何をするようにですね、使わされているのか、私の役割は何だろうかということを知って、そこを忠実に励んでください参加、主の御心に参加するなら、主も参加して助けてくださいます。もちろんイエス様もあなたの働きを助けてですね、本当にバックアップしてくださいます。これが参加です。参加の意味分かりましたでしょうか能力付与というのは弟子作りのことです。いいですか。信徒全員が御心に参加する参加者である以上ですね、参加するために能力を与えることは必須です。参加するための能力をですねつけなければなりません。それは必要なことです。で、これが弟子作り、これが能力付与弟子作りです、はい、一つの例ですが、ラグビーの監督、マネージャーは試合中はフィールドにいませんですね。サッカーの監督もピッチに立ちません。ベンチか観客席にいます。選手は試合中即座に判断し行動しですね、チームを勝利に導かなければなりません。選手は自分で判断して行動しなければならないわけです。しかしそのためにですね、コーチの指導のもとにあらゆる状況を想定し、体を鍛え、練習を重ねるわけです。試合よりも本番よりもその裏でですね、繰り返し繰り返し練習を重ねるからこそですね、本番にですね、私たちは向き合うことができるわけです。これと一緒です。皆さんは6日間この世で過ごします。そこにはですね、家庭があり、職場があり、人々との出会いがあり、いろんな交流があり、また皆さんの個人的な時間があるでしょうね。牧師はそこにいないんです。リーダーはそこにいません。皆さんいつもついて歩くわけにいかないわけですよですねですから信徒が、皆さんが 神様の御心に参加するためにね、整えられなければなりません。そのことができるように皆さんは整えられなければならないということです。そのことはですね、エペソ人への手紙に書いてある。つまりリーダーの役割はエペソ4章12節に、生徒たちを整えて奉仕の働きをさせとこう書いてある。で、それ整えるのがリーダーの仕事です。で、皆さんは整えられてですね、この世で、ね、神の働きをなさなければならないということです。信徒を整えてこの世に送り出すことなんです。そのためにクライストチャーチでは原則月に1回、メンタリングを行っているわけです。先週はどのように過ごしましたか、先月はどのような一瞬ですね過ごしましたかと、いろいろ聞きながらですね、そこに課題や問題点があるならばどのように修正したらよいのかですね、そういうことを一つずつ聞きながら修正していって、今月はこういう目標でしましょうというふうにですね、メンタリングを行うわけです。それは整えられるためだということです、ね、これが能力付与なんですまあ西川兄弟先週説教奨励しましたが、それも能力付与ですですねはい、イエス様中心です。教会として集まる人々、皆さんのことですよ。もう年齢もそれぞれ違う、性別も違う、地域どこから来たかですね、国籍、まあね、モリソンスリランカから過去の人生経験などさまざま、皆さん一人一人全部違うわけです。違う人が集まっているわけです。異なっていますが、ただ一つだけ私たちに共通するものがあるんです。一つだけ共通しています。それはですね、イエス・キリストにありて、主にありてということで共通しています。皆さんはイエス様にあってここに集まっているわけでしょ。そこはもうみんな共通しているところ、ね、主にありてイエス様にあって私たちはここに集まっているわけです。そこがみんなの共通点です。イエス様がみんなの共通するんですね、点なんです。はい、みんながイエス様中心に集まっていますですね、うん、集まっており、イエス様私たち教会の頭です、司令塔です、ね、頭です。イエス様の以外を頭とすれば教会はですね、これは第一コリントに書いてありますが、私はパウロさんがいい、私はアポロさんがいい、一致できないわけです、ね、イエス様中心だからですね、私たちは一つになることができるわけです、ね、パウロアポロにではないわけです。誰々先生がいい、誰々さんがいいって、そういうね、イエス様なんですよ、ね、はい皆さんは今まで礼拝においてですね、イエス様第一にしなさいとおっしゃられてきましたね。神第一、イエス様第一と言われてきたでしょですね、多分言われてきたと思うんですよ。じゃあ皆さんですね、イエス様第一とイエス様中心とはどう違いますか。皆さんは過去においてイエス様第一、第一にしなさいと言われてきたでしょですね。でも七つの本質ではイエス様中心って言うんですよ。どう違うと思いますか、ね、どう違うでしょう。はい、誰か言える人、まあいいです、いいですいいですか。第一ということは第二第三があるということなんですよ。第一があるんだから第二第三があるわけですよ。イエス様は第一ですと。しかし第二第三は家族だったり仕事だったり自分の楽しみだったりということになるわけですね。第一があるから第二第三があるわけですよ。ならば第二第三の時ですね、イエス様はどこにいらっしゃいますかって話なんですよ。第二は家族ですと。まあもちろんそれでいいですけどね。じゃあその時イエス様はどこにいらっしゃいますか。 もうイエス様は脇に置いてですよ。もうそこオンリーですか。第一があるとか第二第三があるということなんですよ。第二第三の時イエス様はどこにいらっしゃいますか。ですね。イエス様中心というのはあなたがどこにいても何をしてもですよ。あなたの心と生活の中心にイエス様がおられるということです。家庭のあっても職場にあっても仕事をしていても人と話をしていてもですね、何かこうゲームとかですねスポーツをしていてもそこにイエス様が中心におられるということがイエス様中心、どこにいても何をしてもなんです。いいですか。つまりイエス様というのはイエス様中心とは教会の頭、教会とは皆さんのことです。頭であるイエス様といつも向き合うのです。私はいつもこれを繰り返し繰り返し言って朝ですね、一定の時間をとってイエス様と向き合いなさい、イエス様に聞きなさい。先週ですね、西川兄弟が説教奨励の中でプロセオコマイという言葉を言ったでしょう。皆さん祈り知ってますか。まあ、いつか詳しく説明します。プロセオコマイというのはですね、祈りというのはね、神様にお尋ねする祈りです。イエス様、私は何をしたらよいでしょうかというですね、その祈りがプロセオコマイの祈りなんです。いつもはこれしてください、あれしてください、どうしてくださいってですねお願いはしますけども、それはですね、そうではなくて私はどうしたらいいのでしょうか。これはプロセオ、イエス様に聞きイエス様の生き方を自分自身の模範とします。主はどうされただろうか、どうされこの時はどうされただろうか。イエス様が私たちの常に模範です。イエス様に頼っていきます、ね、そしてイエス様に従っていくこと、これがイエス様中心なんです、ね、イエス様中心というのはこういうことですですか。こういう皆さんは弟子になっていくわけです。私たちの目指すところです。はい、伝道と増殖です。で、私はこれを生活伝道と言っています。イエス・キリストの大宣教命令です。マルコ16章の15節です。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。大宣教命令です、ね、神様の御心は神から離れ罪の中に沈み、ね、滅びゆく魂をご自分のもとに取り戻すことです、ね、そのためにですよ、ご自身の愛する愛する一人子イエス・キリスト様をこの地上に送ってくださり、イエス様を犠牲として十字架にかけてくださったのです。神様の御心は失われた人を取り戻し、ご自分のもとにですね取り戻すことなのです。はい、ルカの福音書にですね、もしそこに平安の子がいたらという、平安の子という言葉があります。また19章の10節には、人の子は失われた人を探して救うために来たのですと。失われた人というのは、つまり平安の子がおりですね、失われた人たちがいるのです。ですね、神様のもとからある牧師は礼拝の説教の最後にいつもこの言葉でですね締めくくりました。で、礼拝の最後にいつもこう言ったんです。忘れないでください、あなたがこの街道を出てですね、出会う人はすべて人生の重荷をですね負って疲れ果てていること、人生の重荷を負っていない人はいません、疲れ果てていない人もいません。皆さんが街道でここを出て出会う人はみんな人生の重荷を負って疲れ果てています。それを忘れないでください、ね、そのように説教の最後を締めくくったと、まあ、そう言っているわけです。イエス様の最も大切な命令はマルコ12章の31節ですね、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい、ね、 隣人というのはあなたが日頃生活の中で出会う人です。家族でありですね、会社の同僚やですね、また今携帯とかありますから連絡の取れる人です。その人を隣人と言います。隣人を愛するとき、あなたは教会の働きをしているんです。まあ伝道しているわけです、ね、隣人を愛するとき、あなたは教会の働きをしています。日常生活で出ていきます。人に会います。良い関係、友達となります。相手と話す中でどういう問題、必要を抱えているかを知ります。その中でイエス様の愛をですね、示すことができるわけです。これが生活伝道です。日常の生活の中でですね、関係を作ってイエス様の愛をですね、施す、伝えるですね、これが生活伝道です。皆さんが隣人を愛するときにですね、あなたは教会の働きをしています。人を見たら伝道の対象と見ないで愛の対象と見てください。私はこの人を愛するんだというですね、人を見たら愛の対象として見てください。そうして愛すればその人は心を開くんです。イエス様に心をですね、開いてイエス様を受け入れるわけです。これが毎日の生活の中で皆さんが伝道していくことです。はい、伝道に失敗する原因はもう2つしかありませんですね。これ聞きましたか ね、急ぎすぎることです、ね、もうすぐ教会に誘ったり聖書の話はしないことです。教会にこんねこんね、まあ、もちろんその来たい人は連れてきていいけどですね、もういきなり教会に誘ったり聖書の話はしないことです。ですね。急ぎすぎることです。はい。魚も鶏も追いかければ逃げていくわけです。ですね。逃げていくわけですよ。しかしですね、餌をやれば寄ってくるわけですよ。ね。ちょっと俗っぽい言い方ですけれども。ですね。とにかく急がないということです。はい、2番目。もうすぐに諦める。あの人ダメだ。もうすぐに諦める。ね。もうすぐに諦めすぎるんです。これが失敗の原因です。いいですか？死ぬまでに救われればいいんですよ。もう死ぬまでに救われればいいという気持ちで付き合うわけですよ。ですね。死んでから天国行けばいいわけですから。もちろんこの地上でイエス様とですね、信じてイエス様と共に生活することは素晴らしいことですけどもですね。もう死ぬまでに救われればいい。そういう長い気持ちでですね、その人と関係づくりをし、付き合いなさい、一生付き合いなさいということです。伝道に失敗する原因は急ぎすぎることと、まあ、すぐに諦めすぎることです。はい、ネットワークいきます。屏風は一枚で立ちません。ね、もうこう折れてるわけですからね、一枚で立たないんです。信徒も皆さんクリスチャンも一人で歩むことはできません、ね、共に交わり、共に歩み、ね、共に生きる仲間が必要です。仲間が必要です、ね、皆さん仲間が必要一人で自分は歩めるなどと思わないでください。もう格好のサタンの餌食です。羊が群れから一匹離れてですね、さまよったらもう格好な野犬の狼の餌食です。同じです。私たちは共に交わり歩み、共に生きる仲間が必要です。イエス様は多くの教会ではなく唯一の教会を建てるために来られました。皆さん行動の教会って今言いますけどね、世界教会とか宇宙教会って言い方をしますけど、教会って一つなんです。ですね、あの教会って書いてある時ですね、聖書はいつも単数形なんですよ。ですね、単数形です。教会って一つのイエス様の教会しかないんですよ。その教会が私たちがそれぞれこの分かれてですね、これ地域教会とかですね、地方教会と言います。それは私たちが学び訓練を受けるためにですね、イエス様がそれぞれの地域に町に地域教会を置かれているわけ。もともとはイエス様の教会は一つです、ね、それが主の教会です。 教会は一つのキリストの体で、イエス様はその全体に関心を持っておられます。私たちも全体の中の一部です。だからね、一部となって初めて、まあ、健全になるわけです。これはですね、教会はキリストの体の部分だと書いてある。音楽好きな人は教会はオーケストラの一つ一つのパーツだと思ってください。私はバイオリンですね。私はフルート。私はビオラをですね。そういうことです。一人ではできないということです。はい。私、山下牧師はですね、2013年九州コーチングネットワークがスタートして以来、よしこ先生とともに九州中の多くの教会を訪問しました。牧師先生に会い、7つの本質を紹介し、コーチングセミナーにどうぞ来てくださいと誘いました。7つの本質って何かってですね、価値観なんです、ね、目に見えないものです。家で言うなら土台のようなところです。価値観です。多くの先生はハウツー、どうしたらどうしたらを求めていましたが、私は共通の価値観を持てば教会は一致できることを知りました。こういうことを大切にしていきましょうということをですね、まあ7つの本質ですけどね、価値観をですね伝えました。現在九州ではですね、年に3回、まあ明日行われますが、毎回2日間のセミナーと中間に牧師の交流会、今4カ所で行っています、ね、はい、これネットワークです。明日ですね、実は30日と11月6日、もう34回目になります。九州コーチングセミナーが行われます。参加する先生はですね、単立っていうんですけどね、要するにどこのグループにも属していない、この教会も単立です。はじめ、さまざまな教団グループから来ており、分かち合いですね、助け合い、補うことによって、私の教会から、私たちの教会、そしてイエス様にある一つの教会、教会の枠というか壁というかでね、それは取り払われているということです。一つの教会ですねということです。意識が変化しています。教会も信徒も一人一人もですね、イエス様を中心に愛という絆で結ばれたネットワーク、網の一部になっています。はい、7番目が適応可能な構造です。聖霊という方は一箇所にとどまりません。風のように絶えず動いておられます。まあ、前も話したように、霊というのはプニューマと英語で言う、ギリシャ語で言うんですが、風と同じ言葉です。霊と風は同じ、プニューマとギリシャ語では言います。聖霊は風のように常に動きですね、創造的な働きをなされます。常に新しいクリエイティブな働きを聖霊はなされます。過去のですね、コピーというか繰り返しをなさいません。常に聖霊は創造的です。しかし私たち人間はですね、その逆で変化を好まないんです。きちんとした組織の中にとどまることを好む。なぜか、ね、もう変わらんでよかと、ここがよかと安心しておりやすかとですね。人間はなぜかですね、変化を好まず組織の中にとどまることを好むんですですね。教会は規則の中で生きることを好み、まあ、ルールがあってですね、その後当然まあ内向きになるんです。そして自分たちは正しいことをしていると考えですね、組織維持を使命としています、まあ、この組織が続けばいいと、ね、それをしています。故にも硬直化していくわけです。柔軟性がないわけですね。熱意を失い、後にはですね、繰り返して行う行事を絶やさないことが使命になってしまうんです。今年もクリスマスが来ました、復活祭が来ました、何が来ました、これをしましょう、もう繰り返して行う行事を絶やさないことが教会の使命になっているんですね。これではイエス様の働きはできませんですね。 イエス様は私たちに生きておられる神様をもたらし、新しいですね、命を与えるために来られました。私たちは常に新しい方法で生きることができるのです。聖霊は非常にクリエイティブにですね、私たちを、ね、導いてくださるのです。教会は命と関係です。ですね、命のない教会は教会ではなく、関係のない教会は関係、教会とは言えません。イエス様と聖霊に導かれていきましょう。聖霊は常に風のように動きます。聖霊を枠にはめることはできませ ん, です、ね、なんか規則の中に聖霊様は入らないのです。ルールの中に入らないんです。ですから構造、つまり枠は聖霊の働きに応じて今度は枠の方を変えていくべきだということです。聖霊をですね、枠にはめようとしないでですね、聖霊に応じて枠の方を変えていきましょうという働きです。これが適用可能な構造です。しかしですから、昨年やったことを今年もその通り踏襲する必要は全くありません。新しいですね、聖霊の導きに従って新しいことをやり続ければよいわけです。わかりますか、適用可能という意味が。まあそういうことです。こういうことをですね、話しました。聖霊の働きやすい構造を常に求めるならば、人々は生きていくわけです。ですね、人間は本質的にそういうふうに生きるようにですね、そういうふうにすることによって喜びが与えられるように人間そのものは作られているからです。これが7つの本質です。分かりやすく語りました。分かりましたか。分かりやすかですね、はい、そして次にですね、コーチングネットワークについて話しました。今日ここまでお話しいたします。2000年にインドネシアで誕生した7つの本質。7つの本質、2000年にインドネシアで誕生したんです。2006年より日本に紹介されました。最初ですね、関西コーチング、滋賀県の大津市にですね始まりました。そこからスタートです。そして、まあ、日本中に広がるわけですが、関東と中四国が2009年、それから中国コーチングが2011年、そしてその後に九州コーチング、私たち2013年にですねスタートしました。熊本コーチングが2019年、そして鹿児島が今年ね、新しいネットワークができて、この度長野でコーチング新しいネットワークがですね誕生しました。現在全国で20余りのネットワークが存在しています。定期的に、まあ、九州では3月、7月、11月にセミナーを行っています。そして牧師間の交流があります。で、牧師間では互いにコーチング関係を結んでいます。私も今ですね、もうどんどん増えて7名の先生とコーチング関係を結んでいます。お互い気づき、励まし合い、共に歩むという歩みを続けています。コーチングネットワークのですね、スピリットは共に歩むということです。一緒に歩んでいきましょうということです。一つの例を申し上げます。佐賀県は日本で最も教会の数が少ない県です。伝道所、小さな伝道所を入れても30箇所程度しかありません。で、その中の鹿島市です。先日皆さんが行ったところですね。人口は約2万8000人です。教会は2つしかありません。しかしそのもう一つはカトリックの教会なんです、ね、もう一つは鹿島バプテスト教会です。牧師先生は玉木明先生とおっしゃいます、ね、7、8年前に私たちですね、よしこ先生と訪問しました。先生はもうその時に60歳を超えて半ばでした。後継者はいません、ね、もうあと数年でもう自分は牧師を辞めて教会を閉じるという、ね、閉じようと思っている、まあ、実は日本にこのような教会は非常に多いんです。今日本では教会の数がどんどん減っています。牧師の高齢化と引退によるものがほとんどですが、ね、このような教会は多いんです。で、私は言いました。 鹿島に一つしかない灯火を消すのですかと幸吉尋ねました。たった一つしかない灯火を消すんですかと。そしてコーチングに誘いましたですね。そうその先生はセミナーにも、この教会のセミナーにも来られるようになり、私たちと交わるようにもなる。7つの本質を学びですね、コーチングに出会って本当に玉木先生変えられました。で先日皆さん行きましたでしょうがですね、今は2人の弟子を育ててですね、もうこの人たちに後を託すという、まあ、準備をしておられますね。コーチングネットワークのですね、モットーはですね、孤独な牧師を作らないということなんです。地方に行くとですね、まあ、九州もそうですが、一人でですね、このように重荷を抱え頑張っておられる先生がもうたくさんおられる。そういう先生のところに私たちは行ってですね、一人で重荷を負わないで頑張らないで一緒にですね歩みましょうと、これがネットワークの目的なんですですね、はい、イエス様の一つの教会の中にみんないるのですからと。孤独な牧師を作らない、まあ多分私はこれからもこのためにあちこち行きますので、皆さんですね、たまには教会を留守することもありますので、あとは皆さん、暮らしの人たちは皆さんでしっかりですね、守ってくださいね。これが私の一つの働き、イエス様から託されたですね、ミニストリーだとですね、心得ています。コーチングの神学です。気づきの神学です。人はどうしたら動くか、気づいたら動く。教えただけでは動かない。自分で気づけば動く。コーチングの神学は気づきの神学です。コーチングのルールはですね、ですから教えないんです。裁かない、秘密厳守ですですね。相手が気づかせるためにどうするか、質問することによって気づきをですね促すと。でそれはコーチングの手法です。はい、コーチングの手法です。はい、1対1のコーチングにより質問し気づかせ、気づいたら行動に移し、その行動を継続し、継続することによって、ね、実を結んでいくというのがコーチングの手法です。よろしいですか？メンタリングも同じだと考えてください。はい、コーチングのモットーです。はい、大切なことは大切なことを大切にし続けることです。はい、コーチングのモットーだけ最後に、皆さんと声を出してですね言いましょう。はい、大切なことは大切なことを大切にし続けることです。でこれがコーチングのモットーです。まあこのようなことをですね、この度私は長野で話し、まあ、それ以外にもですね、教会とは何かから話してですね、弟子をどうやって作ったらいいかという、まあ、分かりやすくそういうことを話してきました、ね、集まった先生方も熱心に聞きで交わってです、ね、その後終わってから中林先生という先生 の、まあ、教会と自宅が一緒になっているんですが、そこでまた交わりの時を持ってです、ね、楽しい時間を過ごすことができました、まあ、このような機会をです、ね、イエス様与えてくださったし、まあ、その間礼拝をですね、この交わりを守ってくださった兄弟姉妹に心から感謝し、今日のメッセージといたします。ではどうぞ目を閉じてください。まあ今日7つの本質を中心に語りましたが、私たちはどういう教会を目指すのかということです。皆さん大体ですね、イメージとしてお分かりになったと。